こんにちは、富戸です。今日は、毎週最近のね、恒例のチェイサーゲームダブルの話なんですが、今日は、第7話ですね。7話が、ありまして、さっき見たんですけど、今日は一番その、大事なことは、中身もそうなんですけど、なんとですね、来週最終回ということが今日分かりまして、8話で終わりなんですよ。早い。なぜ最初からそうだったのか分かんないですけど、予算があんまりないから10話できなくて、8話、30分枠ですよ。30分枠の番組で8話って早すぎでしょ。打ち切りとかじゃないと思うんだけど、早い。それが残念ですね。残念でならないっていうのを知ってから見た7話なんですけど、今日はですね、まあなんだっけな、天女世界っていう、今菅井さんたちの、チームでやってる、あれは元は何なんだろう。元はなんかよくわかんないんだけど、なんかアニメみたいのがあって、だけどアニメ化とゲーム化と両方やろうとしてるんですね。で、菅井さんと冬のいる会社で、中国の会社から依頼があって、ゲーム化をするっていう、それがまだ決定じゃないんだけど、菅井さんたちのいる DD 社で、頼もうかなと思っているところで、その前に、半年だか、別のプロジェクトをやって、そこに頼むかどうか決めるみたいな、そういう話だったんですね。だけど、まあ結局、中国からの鬼ババみたいな老部長が来て、まあ、ダメにしちゃうわけですよね。それで、まあ、菅井さんが突き飛ばしたりとか したのもあって、結局、ここのチームじゃダメだみたいな感じの報告を老部長がするわけですよ。確かそうじゃないかな。報告することがないっていうような感じだったっけ。まあ、良くない状態ですね。で、その冬のところに中国の会社から、メールが来て、再検討しますみたいな、そんなようなのがあって、まあそれが来たらもうほぼ無理っていうような感じらしいんですね。なので、そのゲーム化の話はなくなるっていうふうになってるんですよ。っていう感じになってるんだけど、その菅井さんたちって言っても、もう菅井さんは老部長をやっちまったから、冬たちのチームですね。菅井さんは外されちゃったんですけど、その冬たちのチームの人たちが、まあこのままだと、自分たちのチーム解散で、ゲーム化の話もなしっていう、なんだけど、まだやれることあるんじゃないかとか、みたいなね、ことを言う人がいて、で、それは何かっていうと、天女世界っていう、元は何なのか分かんないけど、それを、ゲーム化、アニメ化、まあ、そのチームはゲーム化ですよね。で、その天女世界の作者が、その DD 社、うちの会社とやりたいって言ってくれれば、その老部長がなんとか、しようがね、その自分ちの会社でやれるじゃないですか、ゲーム化を。だからそういうね、逆転ができるんじゃないかっていう話をして、いつものなんだっけ、人は何、アニメーターだっけか。なんだっけ、アニメ作家かなんかかんないけど、行くんですよ。エロ親父みたいな人ね。有名な俳優さんがやってるんですけど、ハイテンションのさ、黒い、太い、メガネの、もじゃもじゃの頭のね、人。あそこに行って、どうしたらその作者に会えますかっていうか、っていうのね。で、その作者っていうのが、中国人らしいだけど、日本に住んでるんじゃないかっていう噂があって、で、 その漫画家だかなんだかの人のとこに行くんですよね、いつもの。でいつものその色仕掛けで あの一発でいつも落とせるからさ、あのなんだっけ名前忘れちゃったけど、あの人が、まあ、いつものその必殺技でね一発で落とすんですけど、で教えてもらって会いに行くっていうのがあってね。でそのなんか家とかじゃなくて、あれは何なんだろう、路上っていうかその、うん、みたいなところ、外ですね。で、待ち合わせ場所みたいなところに行って、で、電話がかかってきたんだっけかな。それで、こちらは4人ですとかって言って、で、なんかそこに目印になるものがあるかっていうふうに聞かれたみたいで、で目印になるようなものないから手を挙げますって言って4人で全員で手を挙げるんですよね。そしたらちょっと向こうの方に女の人がいて、結構若い感じの人で、誰かっていうのは分かんないんだけど、その人が手を挙げて、だから天女世界の作者とあのチームの人たちが会うことに成功したんですけど、あれは誰なんだろう、はっきりとは映されてなかったんですけど、誰なんでしょうね、今まで出てきた人の中にいるのかわかんないけど、でもあの人じゃないよね、あの、スパイだった人ではないと思うんだけど、ちょっとねその辺もどうなってるのかわかんないんですが、スパイだった人はリサですね、リサ、小松リサ、あのコスプレの人ですね。今回もなんかローブちょっとあの中華の店で出てきててね、すごい食べ方をしてましたけど、あのシーンもちょっと面白かったですけど、でもあの人が天女世界の作者ってことはないと思うんだけど、それはそれで変だよね、なんか辻褄というか、うん、どういう風になるのか分かんないけど、あれは一体誰なのか、新しい人が最終回だけその作者としてゲストみたいな感じで出るのか分かんないですけど、誰なんでしょうかね。まあだからあのプロジェクトに関しては、そこがもし、まあまだコンタクトが取れた、会えたっていうだけだから分かんないけど、だからね、まあそこはもしかしたら逆転があるかもしれないですよね。でね、その今あのドラマの公式サイトの登場人物のところ見てるんですけど、そのね、色仕掛けでいつも落とすあの七瀬ふたばっていう人がいるんですけど、それと今言ってたリサ、これが仲良しってなってんですよね。だけど リサはあれだもんね、スパイだったんだよね。なんかそこはもしかして最終回で何かこう回収があるのかな、もしかしてね、ちょっとわからないですけど、この辺も何かありそうですね。そして、まあ、今回はなんだっけ、菅井さんがあの雀荘にいるフリーライターみたいな人を捕まえに行って、あのまあこの人がやったことが2つあって、その DD 社のなんかことを悪く書いた記事があって、それと、ローブ長にその自分と冬のことをバラしたっていう2つ、それを問い詰めに行くんですよ。でそしたら何かか回想シーンが始まって、あれは2人とも陸上部ってことなのかな、すごいね雑な回想シーンだなと思って、なんか2人で走ってて外を、でなんかどっちの勝ちみたいなことをやりながら、そのシーンだけか、なんかなぜあのシーンが作られたのかよくわかんないですけど、かなり雑な回想だなと思って、陸上部だったとしてもさ2人だけで走ってるとかあんまりなくないですかってちょっと思っちゃうんだけど、変なシーンですよ、あれは。ありえないって言っていいのかわかんないんだけど。そして なんかその回想シーンがあって、なんでそんなことをしたのかっていうような話になって、結局、悪い記事を書いたのはあの人がその借金がいっぱいあって大変だっていうことでやったんだというのと、あと老部長に協力したのはお金のためじゃないとかって言ったんですよ。でなんでかって言ったら、その実は青山あの男ですね、ライターの雀荘にいた男、あのその青山は菅井さん と、高校の同級生だっけかな、そうですね。でなんかその時から片思いで好きだったと言うんですよ。今回何でしたっけ、菅井さんがレズだっていうことは知ってたけど、好きだったと言ってんですよ。なんかその異性愛者が同性愛者を好きになるのは分かっててね、それが辛いわみたいな、だからその自分から嫌いになれないから、だから嫌われた方が楽かなと思ってそういうことをしたとかってほざくんですけど、最悪ですよねこれ。なんかそのね、男のクソな部分が出ていましたね。これはなんか現実的っていうか、まあありえるなっていう、このクソさはありえるなっていう感じがしましたね。本当男ってそういう余計なことをするんですよね、勝手にね。それはなんかリアリティあるなと思って見てましたけど、まあそれで菅井さんは怒って言っちゃうんですけどね。だからまあそっからそう、結構ね、でも今回全部見ていくとなんかちょっとこう引っかかるというか、つながらないというかね。で冬の方も、動きがありまして、旦那さんが冬に話があると、大事な話があるって言って、で自分以外になんかその何て言った時かな、大事な人、好きな人いるんじゃないかみたいなことを言うんだけど、そんなのいるわけないじゃんって言うんだけど、そのね、なんか封筒を、冬の目の前に出して見てって言って、そうすると青山が隠し撮りした菅井さんと、冬のイチャイチャ写真ですね、あれを、見せられるんですよ。で旦那さんが冬に、君は春本さん、菅井さんのことを愛してるのかみたいなことを言って、冬がね即答でまあ認めちゃうんですよね。まあそれ見せられたらさ、しょうがないんだけど、でここではって思うんだけど、はっていうかさ、その写真っていうのは撮らせたっていうか、受け取ったのは、青山から受け取ったのは老部長なんですよ。だから老部長が、冬の旦那宛に送ってきたってことだと思うんだけど、どういう狙いでどういうことをしたいのかよく分かんなくなってきちゃって、老部長が、冬の旦那に送る意味あるみたいな、なんか僕も今喋っててよく分からなくなってきちゃったんですけど、そう、なんかねちょっと今回予告まで見て思ったことがあって、まあ最終回の予告ですね。で僕が気になったのは、あれは冬の机の上にある冬たちの家族の写真なんですけど、その写真の冬のとこをなんか女の人の手が撫でてるんですよ、こうやって。でこの手誰だろうと思って、赤いマニキュアしてて、薬指に、右の薬指にあのなんかゴールドのハートみたいなリングをしてるんですね。まあでもあの赤い指って老部長だろうなと思って、今回の7話の老部長が出てくるシーン 見直したんですけど、やっぱ部長の手でしたね。あのなんか撫で方があれと思って、で僕がちょっとこう思ったのは、このドラマのタイトルってチェイサーゲームダブルパワハラ上司は私の元カノって言うんですよ。で最初にまあ冬が菅井さんたちのところにやってきて、まあ第1話の最後で菅井さんの頭にドンペリをかけたりとかさ、そっからまあパワハラ的なことが始まるんだけど、でもパワハラって言ってもこのドラマの中ではそうでもないんですよ。冬のそのパワハラぶりって最初こそちょっときつかったけど、割とすぐにこう、打ち解けていく感じになるんですよね。どっちかっていうとパワハラって今のロー部長がやってることなんですよ。だからもしかしてこのパワハラ上司は私の元カノっていうのは、冬から見たロー部長のことを言ってんのかなっていうか、そのダブルミーニングになるのかなっていう気がしてきて、だから冬とロー部長は中国で付き合っていたみたいなことが最終回で出てくるのかなと。ちょっとなんかそれは、まあそれはそれで面白いかもしれないけど、それであと1話で終わりってなったらちょっと待ってくれよってなるんじゃないのかな。みんなすごい嫌な予感がしてるんですけど、まあ嫌な予感って言ってもね、そのこっから誰かが死ぬとかさ、そういう感じの終わり方はしないと思うんでいいと思うんですけど、そうだね。だからね、一応今のところ起きてるのは、結局冬とロー部長は中国のヴィンセント社っていう会社で、その日本の菅井さんがいる会社ですね、そこと一緒にやるっていうことで、まあ、出向してきてるんですよ。で結局、ヴィンセント社がその日本の DD 社と、もうやらないっていうことになってるんで、そうすると、まあ、冬は中国に帰るっていうことになってんですね。そういう話を今回してて、でまあもともとその中国には帰るっていう予定で今日本に来てるっていう話も今回出てくるんですけど、何を喋ろうとしてたんだっけかな。だからね、そう、まあだから冬たちは中国に帰るっていうことになってるんです、今の段階ではね。だから最終回はまあそのまま本当に冬が帰ってしまうのか、もしくは、菅井さんが、行くとかね。まあでも菅井さんが行くってことはないか。まあ考えられるハッピーエンドとしては、冬がヴィンセント社からその DD 社に転職するっていうことがあるかもしれないですね。そのいい終わり方をしようとするなら、だってさ結局冬はさ、その菅井さんに、まあ、最初はなんで振られたか分かってないからさ、復讐っていうことで、菅井さんがその DD 社にいるっていうのを知って、自分もなんかゲーム会社に入って、まあこうなんていうの、認められて、でプロジェクト案を出して今ここの日本に来てるわけじゃないですか。だからね、どうなるんでしょうねこれ結局。ヴィンセント社の方が多分収入はいいと思うんだよね。冬の家が今あれは借りてるのかな、あの仮の住まいとしてあのでかい家持ってるっていうのは結構すごいと思うんだけど、どうなるでしょうか。まあ最終回はなんか冬と菅井さんがこう路上でねキスシーンとかがありましたけど、あれはどの辺のシーンなのかな、あのあとあれで最後じゃなくて、あのあと何かがあるのかわからないですけど、 まあ帰るっていうことを言うんでしょうね、結局。あとはそうだな、まあそれが先なんじゃないかな。それで結局天女世界のプロジェクトを、DD 社と、作者の間で決まってあのチームでやるっていうふうになるかもしれないですけど、そうしたらじゃあ冬さんそのまま一緒にやりましょうよって言ってそっちに入るっていうのはありそうな気がしますけどね。どうなるのかな、来週は。まさかね、僕10回だと思ってたんで、さすがに8回で終わるとはね。でこのチェイサーゲームダブルってついてるんですけど、チェイサーゲームっていう、ドラマが、テレ東で前にやったらしいんですよ。でそれは何回で終わってんのかなと思って見たら、そっちも8回で終わってたんですね。だからこの枠はそういう枠なのかもしれないですけど、30分で8話は本当に短いよね。だってさ、まだ何もしてないじゃん。冬が菅井さんのうちに、うちじゃないや、会社に、その中国の会社の人として、プロジェクトを持ってきました。なんか、それで、来ましたってやって、それを進めてる時に、鬼ババみたいな老部長が来て、そこら辺で、菅井さんと冬の、なんていうのかな、その、誤解が解けたというか、っていうのがあって、老部長と揉めて、菅井さんがいなくなって、チームからいなくなって、で、まあ、その、そこから、もうこの会社とやらないみたいな風に決まって、今だから、特に何も起きてないんですよね、その、超雑に言うと、今のところのこのドラマって、その、菅井さんと冬の間のことがメインだけど、その、時間の流れというかさ、どのくらいなんだろう、1ヶ月ぐらいの話なのかな、いや、ちょっと、短すぎるよね。この2人のなんかその、関係っていうところがまあメインだけど、全体的なその今言った時間の流れというか、何が起きてどうなってっていうのはすごいなんかあっという間というかね、何も起きてなくないっていうぐらいの短さですけど、まあとにかく来週はまあいろんなことが、こう、決着する。冬と菅井さんはどうなるのかとか。結局、老部長は なんでこうなのかっていうのは多分わかるじゃないかな。冬と老部長が付き合ってたとかね、いうのももしかしたらあるのかなとか。あとは、裏切ったリサがもしかしたら、まだなんかあるかもしれない。そして天女世界の作者が誰なのかとかね。それから、あとでも旦那さんのことがよく分かってないんですよね。まあ今回そのもう一人の男の青山は、いろいろこう、分かったわけですけど、旦那さんは、じゃああの、家出てた時って何してたの？どこにいたの？っていうのと、それから1話とか2話のあたりで、まあ先週も言ったんですけど、なんかこの人ちょっと怪しいところがあったんですよね。だから、この旦那さんも何か冬に対して隠していることがあるんじゃないかなとか、ちょっと僕は思っていたんですけど、その辺とかもどうなるのかな。今回でも旦那さんのなんか演技というか、なんかすごい、良かったなというか印象的だったんですけど、表情をちょっとこう変えていくような感じのシーンだったんですけどね、 そんな感じですか。っていうわけでね、チェイサーゲームダブル、まあなんといっても来週の8話で終わりっていうのがね、ちょっと一番のびっくりポイントだったんですけど、まああとは僕的にはさっきから言ってるローブ長と冬の間に何かあったのかみたいな。だからローブ長は、青山にその2人の関係を、探らせたのかな。でもあれ取らせたんだよね、きっと。だけどもともと知ってたからあれを取らせたんじゃないのかなって気がするんだよね。あれはなんで取らせたのかな、ちょっとわかんないんだけど。青山はだってさ、冬と、菅井さんのことは知ってるわけじゃん。だからローブ長があの写真を見たところで知ってるっていう感じだったのかな。だから旦那さんに送るためだけに撮らせたのかなっていうか、ローブ長は冬がレズっていうのを知ってた、さらに冬と菅井さんが付き合ってたっていうのも知ってたかもしれないですね。なんかもういろいろでちょっと分かんないですけど、まあとにかくね、来週ですね。
Tomito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.